東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、東北大学病院精神科教授で災害科学国際研究所災害精神医学分野教授も兼務なさっている富田博明先生です。富田先生、おはようございます。
おはようございます。
今月もよろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
さて、今朝はまずどんなお話を伺いますでしょうか。
そうですね、コロナウイルス その感染症が蔓延してからもう2年半以上は経ってるということで、それに精神科とかメンタルヘルスに関連してコロナ その状況の変化について、まあ一つお話ができればと思います。
はい、
で、まあ一つは昨年度ですね、その精神科病院で その、コロナウイルスクラスター感染を防ぐようなためのこういろいろネットワークでの取り組みっていうふうなお話をしてたんですけども、
そうですね、
まあ、あれが第5波までの状況で、まあ、第5波まではそういう宮城県ではですね、クラスターの発生をまあゼロに抑えてたんですけども、まあ、その後第6波第7波っていうふうなことで、まあ、感染者の数がまあ非常に増えてきたっていうことで、まあ軽症化もしてきてるんですけども、家族内感染なんかも、まあ、機会が増えてですね、まあ、それで、まあ、精神科病院でもそういうクラスター発生するところが、まあ、増えてきてですね、まあ、むしろ、まあ、もうそういうクラスターが起きてない病院の方が少なくなってきてるっていうようなことなんですけども、まあ、ただ病院としてもそういう感染症対策に慣れてきてるっていうようなこともあってですね、まあ、なんとか大きな支障はなくここまで経過してきてるっていうようなところがありますね、
はい、ただやはり長期化に伴って、まあ、メンタルヘルスを患う方もう相当増えているのではないかと思うんですが。
あ、そうですね、それで いろいろそのコロナのメンタルヘルスも国際的にも、まあ、調査研究がなされてきていて、うつ病に罹患している方とかでも、まあ、世界で見ると5000万人以上コロナ前と比べると罹患者が増えてきているっていうふうな、まあ、研究報告も
そんなに増えてるんですね。
で、まあまあ、我々 そのコミュニティとかでも、やはりこう、まあ、地域全体を把握するっていうのはなかなか難しいんですけども、はい、私では、まあ、東北大学の職員っていうことで、まあ、今その大学の本部と、まあ、協力してですね、東北大学 の学生さんですね、まあ、留学生の方とか大学院生の方も含めて、まあ、学生さんが全部で1万7000人強いらっしゃるんですけども、まあ、そういう学生さんのメンタルヘルスについては、今実態把握をして、いろいろサポートに生かしていこうということで調査をしているところなんですね。
ああ、そうですか。
それで、まあ、最初に調査した時が第4波 のピークの頃だったんですけども、まあ、それが、去年の3月頃ですね、で2回目の調査が第5波が収束した後で、まあ、去年の12月ぐらいに行ったんですけども、でやはりコロナ前はやってなかったので、まあ、比較はできないですけども、まあ、大体こう全国的ないろんな調査 の大学生の、まあ、平均とかと比べるとやはり抑うつとか、まあ、不安とかは高まってるっていうふうな、ことが、まあ、第1回目の調査の頃からまあ見られてたんですね、まあ、それでその第2回目の調査がまあどうかなっていうふうなところだったんですけども、まあ、第2回目の時はその感染状況はかなり落ち着いてる状況ではあったんですけども、でもまあ抑うつは1回目と同じぐらいの程度で推移してて、まあ、不安とかかえって少し高くなってるっていうふうなことが見られてですね、そのメンタルヘルスに関してはやはりまあ長期にいろんな影響がこう持続してるっていうふうなことが見られるところがありましたですね、
なるほど。この調査は継続なさるんですね。
あ、そうですね、今年も12月にまた3回目の調査を予定してるんです、
なるほど、はい。
あとまあそういうメンタルヘルスにこう 影響することとしてですね、うん、まあ、これはあの自然災害の後のその東日本大震災の調査なんかでもまあそうだったんですけども、まあ、生活習慣 の、 あの乱れとかですね、うん、あとまあその経済的なこう苦しさとか、あとまあ人との交流とかですね、まあ、そういうのがやっぱりうつとかですね、不安にはまあ大きく影響してるっていうふうなことが、見られたんですね。で、まあ、これはまあ1回目も2回目もあのこういったところっていうのは、うん、あの問題がある学生さんっていうのはやっぱりメンタルヘルスの、状態もあんまり良くないっていうようなことがあるんですけども、まあ、一方あの生活のその規則さ正しさっていうのは、あの1回目よりも2回目の方が、まあ、改善してきてるっていうようなことがあって、まあ、こう学生さんもまあ少しずつこう状況に応じてこう、うん、あの適応できるようにな、なこう方法を見つけてきてるのかなっていうところは、うん、あの見て取れるような結果でしたですね、
いわゆるそのウィズコロナのライフスタイルがもう身につきつつあるということでしょうかね。
あとやはりその、まあ、オンラインとその実際にこう会ってのこう授業とかっていうのも、まあ、ミックスされてるような、うん、あの学生さんの方が、まあ、メンタルヘルスが比較的、あのいいっていう風なこととかもあったりして、あの、まあ、そういう風なこう、まあ、いろんなあの、まあ、授業の方法とか、うん、まあ、生活の方法っていうのはこう工夫していけるといいのかなというところがありますね、
うん、そうですね、はい、まあ、徐々にあの海外からの渡航に関してもあの緩やかになってまいりましたし、イベント等も開催されるようになって、まあ、コロナ前のスタイルに少しずつ戻りつつある状況ではあるんですけれども、
そうですね、
これがその感染者の増加につながらないことを祈りたいところなんですが、
そうですね、
はい、ですのでやはり我々のやっぱり生活するスタイルもある程度そのコロナを意識しながら普段の生活をこう以前のようにこう戻すようなことをこう、
そうですね、
合わせてやっていくというような
感じでしょうかね。そうですね、まあ、やはりその辺はまあ状況を見ながら、まあ、少しでもこう交流とかですね、まあ、そういったあのことを増やしていけるようなことに取り組んでいくっていうふうなことがまあ必要になるでしょうね、
う
ん、
そうですね、はい、わかりました。今朝は長引くコロナ禍のメンタルヘルスへの影響をテーマにお話しいただきました。富田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。